みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、金沢区福浦にある横浜市立大学附属病院総合診療科の太田光康先生に冬の胃腸病というテーマでお話を伺います。太田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週伺ったノロウイルスの他に冬の胃腸病にはどんなものがありますか？
冬によく見られるウイルス性の胃腸炎として、小さなお子さんを中心に流行し、家族内で感染しやすいロタウイルス感染症があります。
ロタウイルス感染症ですか？どんな病気でしょう？
ロタウイルス感染症は12月から1月に流行することが多く、乳幼児の下痢症状としては最も重症で、脱水症のため入院治療が必要になることもしばしばです。
はい。
普通は5歳までにほぼ全ての子どもが感染すると言われており、大人にはあまり症状が出ないと言われています。感染経路はノロウイルスと同様、下痢便に大量にウイルスが含まれているため、手や爪から感染していきます。
どのような症状があるんですか？
はい。症状は2日から4日の潜伏期間の後、水のような下痢や嘔吐が繰り返し起こります。便の色が少し白っぽく見えるのも特徴です。痙攣などの症状が起きることもあり、注意が必要です。
治療はどのように行われるんでしょうか？
特別な薬はなく、脱水症状にならないように十分な水分と塩分を補給することが大切です。安易に下痢止めを服用することは良いことではありません。最近ではワクチンが開発され、乳児期に入院接種をすることが可能ですので、かかりつけ医にご相談ください。
はい。ところで、この時期皆さんに注意してほしいことがあるそうですが。
はい。この時期は外食の機会も多くなると思いますが、生焼けの鶏肉でカンピロバクター腸炎という細菌性の腸炎を起こすことがありますので、特に注意してください。う
ん、そのカンピロバクター腸炎はどんな症状ですか？
はい。汚染された食品を食べた2日から5日後に急激な頭痛、発熱が発症し、2日目くらいから腹痛、嘔吐、下痢が始まります。咳が出ないところがインフルエンザとの大きな違いです。
はい。
基本的には対症療法で改善しますが、症状が強い場合にはかかりつけ医を受診してください。
はい。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。どんな胃腸炎でもそうですが、基本は水分と塩分を十分にとって脱水症状にならないようにすることです。経口補水液という便利なものが市販されていますので、この時期は常備しておくと良いかもしれません。少し症状が良くなったら、消化の良い食べ物としてリンゴ、バナナ、ライス、パンなど WHO が推奨しています。少しずつ無理のないように食べ始めると良いと思います。
わかりました。太田先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立大学附属病院総合診療科の太田光康先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。